聞くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文夫が
お届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デューン2の、
はい、
デューンパート2か、
うんうん、
公開が始まりまして結構人気みたいですね、はい、なんか IMAX がいつも混んでるというか満員だっていう情報も見ましたけれども、デューンパート1砂の惑星、
はい、
知ってました森下さん。砂の惑星っていう映画というか
名前だけ。
あ、名前は知ってたんだ
名前は知ってましたけど、うん、そもそも興味を持って見るジャンルではないので、
はいはい、
本当に見たことないです
それ SF がってこと。
SF がです。
あ、そうですか砂の惑星っていう言葉は、
はい、
いつぐらいに知ったんですか。じゃ
あ、いや、それも、いつぐらいに知ったんだろう。
砂の惑星って、うんうん、デビッド・リンチが1980年代に撮ったんです
よ、はいはいはいはい、
結構超大作として、
はい、
でも大こけしたんです。
あ、
うん、
なるほど。
っていうのがあって、
うんうん、
でその後ね、2000年代にテレビドラマでドラマシリーズでやったんですよね、
うん、はいはいはいはい。
でその後2024年に、2024年じゃない、2020年代になって、
はい、
ドゥニ・ビルヌーヴが、
はい、
デューンパート1を作って、
うんうんうん、
それがまあヒットしたのでデューンパート2も今作られて公開されたっていうことなんです。
私なんで聞いたことあるんでしょう。じゃあなんか
最近ってこと、砂の惑星聞いたっていうの。そもそもこのドゥネビルヌーブ版がやりだしてから、ティモシー・シャラメが出だしてから知ったってことなんですかね。
私だからそれこそ、まあ、最近、ね、映画よく見に行ってるんですけど、劇場 で見てるから、
予告、ね、
そう、はい、予告で見てるから分かった。何と混同してたのか分かりました。猿の惑星だ猿の惑星だそれを、猿の惑星をと混同してるんだ、きっと。だから砂の惑星は最近ですね、知ったのは。
これちょっと今こう眉間にしわ寄せた人がいっぱいいるかもしれないですけど
本当すいません皆さん。でも、
まあ、そうですよね。
そう、デューン、
うん、
デューン自体は私それこそ、そのホドロフスキーのデューンが公開した時に、
はい、
リアリティのダンスっていうホドロフスキー監督の映画、
はい、
もうなんか直感キンキンでこうやってて、
はい、
それが私の周りで結構評判で、
はい、
あ、見に行かなきゃって思ってずっと頭の中にあったっていう、はい、のでデューンはなんかずっと昔からそういえば知ってるなと思うんですけど、うん、でも名前だけ。
なるほど、
うん、
SF がそんなに好きじゃないというか、
はい、
まあ、SF にそこまで興味がない人に対して、うん、この SF 映画のザ・SF 映画のデューンをどう説明していいかがすごく悩むんですけど、もともと小説なんですよ、
はいはいはいはい、
でヒューゴー賞、ネビュラ賞っていう、
うんうん、
まあ、その SF ファンタジー界の賞があるんですよね、
うんうんうん、
まあ、小説とか漫画とかも撮るのかな、映画とかも、うんうんうん、そういうヒューゴー賞、ネビュラ賞を両方撮ったという、まあ、すごい小説で、
はいはい、
結構前なんですよ、まあ、スターウォーズができる前、
うんうんうんうん、
1965
年
に第一作が出て、
うんうん、
で20年間ずっと書き続けてきたんですね、
はいはい、
フランク・ハーバードさんって人が書いた、
はいはいはい、
で全部でね 1,2,3,4,5,6 作あるんだね。なんでその砂の惑星がそんなになんかすごいというか、うん、みんな注目してるかというと、やっぱり世界観が壮大で、
うんうんうん、
あのスター・ウォーズがインスピレーションを受けた、
はいはい、
うん、か、うん、風の谷のナウシカがインスピレーションを受けたと言われるっていうような、いろんな SF 映画、今、
うんうん、
僕らが見てる SF 映画とかアニメの、
はい、
まあ、元になったもの、オリジンがここに詰められてるっていうような作品ということなんですよね。
なるほど、なるほど。
壮大だから、
はい、
やっぱ映画化は難しいんですよ、うんうんうん、お金がめちゃくちゃかかる。どういう話かというと、その、まあ、時代は102世紀、
うん、はい、
だから今21世紀だから1万何年なんです
とっても未来ってことですね、は
いはい、でもスターウォーズは昔の話なんですよ。ロングロングタイムアゴーっていう
昔
の話。
あ、そうですよね、うんうんうん、
まあいいや、はい、まあ、はい、超未来の話で、
うんうんうんうん、
で世界観としては中世ヨーロッパみたいな 感じがあって、まあ、皇帝がいるんですね、もうその全宇宙を治める皇帝みたいな、人間の格好してるんですけど、スターウォーズみたいに怪物って言ったら怒られるな、あのクリーチャーの格好はしてなくて、みんな人間の格好した人しか出てこないんですけど、
はいはいはい、
でその皇帝が治めてるんですね、でその下に大領家っていう、まあ、要するに貴族みたいな人たちがいくつかあって治めてるんです、でデューンって砂の惑星があるんですけど、まあ、それアラキスっていう惑星なんですけど、そのアラキスっていうところではですね、まあ、一面砂漠なんだけど、メランジっていう、まあ、この宇宙の中で最も価値のある物質が取れるんですよ。
メランジ
、でそれなんかキラキラしたなんか砂に混じってるんですけど、でそのメランジはその宇宙船を動かすエネルギーになったりとか、人体にもいい影響を与えるというか、いろんな力が覚醒したりするとか、
まあ、スーパー物質ってことですね。
スーパー物質ですでそこが取れるそのアラキスって星を巡る話なんだけど、まあ、宇宙でそこでしか取れないから、で、まあ、でも皇帝が治めてるから、そのアラキスの管轄をハルコネン家、ハルコネン家っていうのは家って家ですね、ハルコネン家ってところがずっと治めてたんだけど、皇帝の命令によってハルコネン家じゃなくて、アトレイデス家に交代しなさいと、今までハルコネン家がずっとそのメランジの採掘というか管理をしてたんだけど、アトレイデス家に変えなさいっていうような皇帝の命令があって変わるんですよ、管理がね。それがもう陰謀の始まりで、でそれがアトレイデス家を滅亡に追いやるんですよね。
なるほど、
でそのアトレイデス家の息子がポールっていうんですけど、これがまあティモシー・シャラメが、でアトレイデス家はそのアラキスにそのメランジョ採掘を管理を任されて、アトレイデス家はみんな一気に移動するんですけど、移動した後にその策略にはまってハルコネン家に滅ぼされるんです。
なるほど。
でハルコネン家と一緒に結託した皇帝と一緒に、でそれの復讐に燃えるポールっていうのがいて、でそういう話なんです。
ほなるほどなるほど。
これで面白さ伝わったのかな、まあ、そういう壮大な話なんです、だから、SF の形を借りてるけど、その中世ヨーロッパ の貴族の話というか、
だからこう家同士の争い
そうですね。そうです、
まあ、石油持ってますみたいな。
そうです。
すごいもうお金になる資源持ってる家と、それを管理を巡る争い。
そうですね。まあ、ちょっと違うけど、まあでもそんなもん。で、そこに、その元々その荒木に住んでる先住民のフレメンっていう人たちがいるんですけど、だから砂漠で生きるってなかなか難しいじゃないですか。で、その人たちは虐げられてるわけですよ。みんながこう寄ってくるじゃないですか。メランジを取りに、でそのフレメンたちと一緒にその滅亡の危機に瀕したアトレデスのポールがフレメンと一緒に立ち上がって、ハルコネン家に立ち向かうっていう話なんですよね。合ってるかな、まあ、でもそういう話なんです。でも壮大なんですよ、で砂漠が舞台だし、でこれを映画化するとなると何々家とか戦う話だから、合戦シーンがあるわけですよね、で人がブワーっているわけですよ、だからまず人がたくさん戦争を取らなきゃいけないから人がたくさんいるじゃないですか、撮影で、で砂漠の撮影って大変じゃないですか、であとはやっぱり期限1万年の話だから、そういう SF 系の乗り物も宇宙船とかいっぱい出てくるし、あとはその砂漠にでっかいミミズがいるんです、
だから普通ではこう存在しない生物とかがいるってことですか。
そうですね、でサンドワームって言うんですけど、ナウシカのオーブンっているじゃないですか、あれはこのサンドワームから取ったんじゃないかっていうふうに言われてるんだけど、もうめちゃくちゃでかいミミズがいて、でそういう危険な生物としているんだけど、そのフレーメンたちはそのサンドワームを使いこなしてるんですよ、馬のように、
乗りこなしたりとか、
乗りこなしてる、めちゃくちゃでかいのに、まあ、だからそれもだから映画として表現しなきゃいけないから、まあ、とにかく超大作になるわけ映画としては、で、まあ、デビッド・リンチがやって、まあ、デビッド・リンチがやってですから、デビッド・リンチは雇われてるんですけど、大こけするんですよね、だからやっぱりなかなか超大作にみんな手を出せなかったんだけれども、まあ、その間ちょっとテレビドラマシリーズもあったんだけど、ドゥニ・ヴィルヌーヴが監督して、でティモシー・シャラメ主演で、1作目はまあ成功したんですよ、で一応1作目が成功したから2作目も作るってことになって、今2作目になって2作目もヒットしてるってことで、なかなかその超大作ってヒットしないっていう呪いのようなものがあったところをビルヌーヴが見事にこう映像化したっていうところで まあ、今注目されてるんですよね。
なるほど。
で、まあ、そういう壮大な話なんで宇宙の、うん、まあ、スターウォーズを作るときにジョージ・ルーカスがその参考にしたというか、そういうのを映画化したいと思った人は今いっぱいいたわけですよね、
うんうんうん、
まあ、そういう意味で今注目されてるっていうところなんですけど、なんかピンときてないです
いや、ちゃんときてますよ。あの、そういう話なのかっていうのは分かってますけど、はい、私がこうちょっと SF が苦手な理由の一つに、はい、耳慣れないこう言葉がたくさん出てくるっていう、
今まで僕も言えなかったですからね、はい、
のがあるんですけど、はい、まあ、家同士の争いなのかとか思ってみれば、まあ、でも、ね、こんな私でもこうスターウォーズも全部一応見てるし
エピソード4、5、6、1、2、3で 7、8、9は見てないんです
。7見ましたよ。あ、ローグワンですか。
ローグワンじゃない。ローグワンは 1、2、3と4、5、6の3と4の間の話です。
じゃあ見てないですね。その 4、5、6、1、2、3、はい、ローグワンは見ました、うん、けど、どうかな見たら面白いんですよね結局。
スターウォーズ、まあ、デューンも家族の話があるんだけど、はいはいはい、スターウォーズは家族の話じゃないですか、
うんうんうんうん、
ダース・ベイダーがもうほぼ主人公みたいな感じで、
はいはいはい、
スカイウォーカー家の話だったりするから、
あ、
まあ、分かりやすいかもね、うんうんうん、そういう意味だと、うんうん、デューンはねちょっとやっぱり複雑な部分があって、
うんうん、
中世ヨーロッパの貴族同士の争いを見てるっていう感覚で見た方が、いわゆるコスチュームプレイというか、
はいはいはいはい、
時代劇としてで舞台が SF になってるというふうに見た方が楽しめるのかもしれないなっていう気がします、
ね、とにかく壮大ってことですよね
だからこれなんか間抜けな表現ですけどでもそうです
だからパート2ってことは前のパート1を先に見た方がいいってことですよね。
そうですね
もちろん、
はい、
まあ、でもジェイソン・モーモア出てるしな、ハビエル・バルデムも出てるしな。
結構だからあの豪華キャストなんですよ、うん、
豪華キャスト
ですね。めちゃくちゃ気合い入れて撮ってるんですよ。
ジョシュ・ブローリーも出てるし、うん、あ、ゼンデイヤも出てるしね。まあこれね、聞いてらっしゃる皆さん映画好きだと思うんですけど、私みたいに映画大好きだけど SF アクション系ほぼ見ませんっていう人やっぱいるんですかね。
いや、気になるな。いっぱいいるんじゃないですかでもデューンはアクションもあるんですけど、さっきも言ったようにその貴族の攻防、
はいはいはい、
没落、
うんうんうん、
そういう風に見た方が楽しめるんじゃないかなと思いますけどね。ティモシー・シャラメ様が、
はいはいはい、シャラメ様が、
ね、貴族の後取りで
貴族っぽい顔、お顔立ちですからね、う
ん、でもね結構ね難しいんですよ、皇帝の取り巻きに、うん、あの教母様、教会の教に教えるに母って書いて教母、
はいはいはい
はい、だったかな、
はい、
でその人たちがこう裏で、まあ、陰性のようにこう操ってるというか、うんうんうん、違うな、違うんだけどまあそういう皇帝が一番上なんだけど、
はい、
まあ、それに匹敵するぐらいの力を持った女性の集団がいるわけですよ、
うんうん、はいはいはい、
祈祷師じゃないです
けど、はいはいはいはい、
なんかそういう力を持った、そこの策略とか陰謀もあるわけ。
あ、入り組みまくってるってことですね。
そうです、なんか陰謀が渦めく話だったりもするんですよね、うんうんうんうん、そこに SF の要素が絡んでくるというか、
ドロドロ SF ってことですか。
ドロドロ SF、まあ、砂漠が舞台なのでカラカラしてますけど
カラカラドロドロ SF ってことですかね。
だからね、スターウォーズとはちょっと違いますね、
うんうんうん、
まあ、スターウォーズも結構壮大な話ですけど、
はいはいはい、
うん、
でもまあ見たんですよね、小田さんは。
見ました。
面白かったですか。
ね
それダメでしょそれ
いやすごいと思ったけど、うんうんうん、いやだから SF っぽくないんですよ。
だ
から SF アクションじゃないから、
はいはいはいはい、
さっきも言ったようにやっぱ人間関係の話だから、うんうんうん、そこを楽しめるといいんじゃないかなっていう気がするんですよね。
なるほどなるほど。
ずっと砂漠だからほぼ絵が、
はいはいはい、
もう砂漠にちょっと飽きる感じあったんだけど
そうなんですね。
まあでもね、すごいです。やっぱここまでちゃんと具現化したというか、
はいはい、
いやなんか今僕デューンが面白くないみたいな感じになってますけどそんなことない、面白いんですよ、
はいはい、
ここまでちゃんと世界観を確立したかっていうか、
うんうん、
誰もが失敗するって言ってビビって手を出さなかったのを、うん、ビルヌーブはやってのけたというか、
うんうんうん、
メッセージもねすごかったし、
うんうん、
ブレードランナーの続編とかもね、あの傑作の続編なんて誰が撮るんだっていう、
うんうんうん、
誰もやりたくないのをやって見事にねちゃんと作り上げたっていう人ですから、
その、ね、手腕がすごいですね本当に、うん、
SF 映画として見ない方が、
うんうんうん、
しっくりくるんじゃないかなという気はしました、
うんうんうん、まあね、なんだかの SF 苦手だなんだ私も言いながらも結局見たら面白いっていう体験を何度もしてるので、きっと見たら面白いんだろうなと思うんですけど、うん、食わず嫌いなだけなんですよね本当に。だから デューンの原作読んでから見た人の感想すごい聞きたいな。
そういう人も結構いらっしゃいますけど、うん、SNS とか見てると、
はいはい、
デューンの原作読んでる人はもう筋金入りの SF ファンですから早川 SF 文庫っていうのがあって、僕もいろんな SF 作品そこで読んで楽しんでた派ですけど、うん
はい、
筋金入りですよ。あの大河ドラマって見ます？
見るものもあれば見ない時もあります、ね、
大河ドラマっていう風な感覚で見た方が面白いかもしれないですね。
あ、まあ、
でも
あなるほどなるほど、うん、それはそうかも。
さっきも言いましたけど、デューンって1965年に書かれた、
はいはい、
まあ、そこから書き始められた小説だから、
うん、
その間にスターウォーズとか、
うんうん、
いろんなもう SF 映画がいっぱいできちゃってるから、
うんうん、
その間にすごいもの見ちゃってる分、
うんうん、
ちょっとやっぱり古典的クラシックな感じはね否めないんですよね。あ、
はいはいはい、
まあ、それがまあいいところでもあるんですけど、うん、さっきホドロフスキーのデューンの話ちょっとしましたけど、
はいはいはい、
あのホドロフスキー監督がこれは映画化したいって、
うん、
超大作としていろいろ企画を練ってたんだけど、
うんうん、
まあ、結局お金が集まらずに頓挫したというか挫折した作品でもあったりするんで、
うんうん
うん、これをちゃんと映画化できる人はいるんだろうかって、まあ、デビッド・リンチは一応ちゃんと映画化はしたんですけど、うんうん、まあ、それでもやっぱプロデューサーと揉めたりして、
うんうん、
時間を大幅に削られたりとか、
うん、
ちゃんと形になってこなかった歴史を持ってる作品でもあるので、
はいはい
はい、今やっとここまで壮大に作り上げたっていうところで、
うんうん、
まあ、あの注目されてる部分もあるのかなと思いますけど、
ね、だからあのホドロフスキーのデューンがちょっとこう私の界隈で流行った時に一体デューンとは何なんだっていうのが今答え合わせができましたね。
あのホドロフスキーのデューンを見るとあれドキュメンタリーですけど、
うんうん、はいはいはい、
ホドロフスキー監督がいかにデューンが好きになって、
うん、
デューンとはどんな話で、
うんうん、
それを映画化するためにはどんなことが必要なのかっていうのがあのホドロフスキーのデューンというドキュメンタリー映画にもう全部集約されてるから、
うんうんうんうん、
あれを見ると分かりやすいですね。あ、それを見てから今やってるデューンパート1パート2を見ると、あの、
あ、じゃあそうしようかな、
すごいなと、
うんうん、
これをちゃんと映画ができたのはすごいなと思います。
うん、ちょっとじゃあホドロフスキーを最初にちょっと見ようと思います。
まあ、でも SF 映画をねあまり見ない人っていますよね、うん、なんか別にそれがダメってことじゃ全然ないんだけど、
はい、でそれこそ私、まあ、全然ちゃんと覚えてますけど最初に見た SF 映画ガタカだったんですけど、ガタカも本当に興味なく最初は、でもなんかそのイーサン・ホークの映画をなんか見た後にもうとにかくイーサン・ホークの出ている作品を見たいと思って手に取ったのがガタカで、それがもう予想以上に面白くて、そこからあ食わず嫌いやめようと思ってはいたんですけど、やっぱりこう好き好んで劇場に見に行くっていうことはやっぱあんまりしないんですよね。でその時インターステラー見て、でめちゃくちゃハマって何度も何度も見て、でリバイバル見て再上映みたいなことした時も IMAX 見に行って、
あの今話聞いて思ったんですけど、
はい、
そうガタカ見たのってもう大人になってからですよね。
多分学生の時だったと思うんですよね。
いやそういう意味で言うと SF って僕が多分接したのは、
うん、
多分ガンダムとかなんですよ。
あ、
子供の時に、
はいはいはい、
そういうロボットとか宇宙船とか、うんうん、そういう宇宙を舞台にしたスペースオペラをバンバン見てるから、そっから好きになるんですよね。
なるほど。
ガタカラから好きになるってもう全然こう流入口が違うとか、別にいやいいんですよ、全然それが悪いってことじゃないんだけど、
はいはい、
あのあそっかって、もうそこが違うなと思いました、ね、
だからもともとそういうなんか宇宙大戦争が宇宙系の話とかにこうタッチポイントがなかったんですよ、こう育ってきて、ね、うん、やっぱりどうしてもそのもうちょっとリアリティのある人間同士のドラマとか、うん、まあ、ノンフィクションとかが好きだったりするから、うんうんうん、私もすごい見る映画のジャンル偏ってるんですけど、うん、人間そ、ね、SF 映画にもこう人間あの関係のいろんなことは見出せるようになってから、あすごい面白いなって思ったり、こう自分の知識が増えるとともに面白く見れる映画ってあるじゃないですか。私はまさにそれが SF だったんですよね。 SF が、まあ、あまり食わず嫌いで見てこなかったんだけど、レンタルしてすごい面白くって、なんで劇場で見なかったんだって後悔することが何度かあったので、はい、だこうあの今ね劇場でやってる間にちょっと見に行ければなと思います。
はい、はい、あのデューンの記事はシネモアでも、
はい、
掲載してますの で、
そうです、ね、
ぜひ見ていただければと思います。
はい、シネモアでデューンと検索していただいて、
まずホドロスキのデューンも記事載ってますし、
そうです、ね、
パート1のドゥニ・ビルヌーヴ監督のインタビューも載ってますし、
うんうん、
パート1のレビューも載ってますし、うん、デビッド・リンチ版のレビューも載ってますし、うん、もうデューン大好きみたいな感じになっちゃってますけど、
デューン推しじゃないですか。
ぜひ見て読んでみてください。
はい、
はい、今週は、
はい、
SF 祭りでしたけど。
そうでしたね。
森下さん、あの今年、はい、マーベル全世界遊ぶって言ってましたけど、なんか見たんですか、1本ぐらい。
私だからそれを思い出して今こう話してる間に、せい私マーベル見るって言ってた。
マーベル見るのね大変だと思いますよ、うん、いや別にあのハードル上げるわけじゃないんだけど、
はい、
だって何十本ってあるからね。
そう、うん、今ですらその週1本見るのもう結構いっぱいいっぱいって感じなんで、正直まだ見れたです。
はい、いいと思います。あのねタスクみたいになっちゃうと
それはそう、
もう楽しくないから。
でもちょっと年末にね、あのちゃんと報告します。
それで言うと僕もあの高倉健さんの作品を見るって言ってまだ見てないの。
いや、そう だってもうどんどん見たい新しい映画が出てきて、それは新作見ちゃうんですよね。
いいと思いますけどね。
そうなんです。
はい、
はい、
ということで今週は SF 祭りでした。
はい、
はい、お届けしたのはシネマ編集部の甲田文夫と
森下夏実でした。
ありがとうございました。